はい、今日も元気に始まりました。チョーラジサウンドクルーの足立です。
はい、同じく秋です。
はい、本日はですね、僕のマイブームをちょっとご紹介したいなと。
はい、
はい、最近ハマっているのはですね、辛坊治郎ヨット太平洋横断オール69日間の公開日誌。
またすごい長いタイトルですね。
そうなんですよ。
はい、辛坊さんって言ったら関西で有名な、
そうですね、
アナウンサーの方ですよね。
そうなんですよ。で、ね、7年前にヨット太平洋横断にチャレンジされて、
はい、
クジラらしきものにぶつかって、
うん、
海難救助隊に命を救われたと。
はいはい、もうすごいね、ビッグニュースに、
ね、そうですね。これは全国で、
ね、
ニュースになったので覚えてらっしゃると思うんですけども、
はい、でも、もう7年前のことなんですか。
あれはそうですね、7年、7年ですね。
そうなんですね。
7年か8年ぐらい前ですね。普通ここでやめるじゃないですか。
そうですよね。
だってもう一回同じことやって、
うん、
遭難してですよ、
うん、
またやってしまいました、救助してください。
いやいやいや、
これ言えるかどうかですよね。
無理ですよね、それは無理
ね。え、でもね、辛坊さんこの方やっちゃったんですね。
やっちゃった、すごいですよね。
はい、
さすがですね。
65歳、今年ですよ。
本当に
65歳。そう、しかもたった一人、
たった一人。
はい、
すごい、
ね、それだけまあ時間かけてゆっくりこう慎重に準備されてきたんだと思いますけどもね。
ああ、なるほどね。7年8年かけてもうね、ちゃんと準備して。
そうでね、もし万が一遭難してしまったら、多分ね、今回救助呼ぶつもりなかったんじゃないかなと。まあいわゆる切腹ですよね。
そうですね、すごい覚悟を持って。
もう多分なんかね、そんな気見てて、はい、なんかそういう感じするんですよね。
やっぱり二度はね、同じ失敗はね、失敗っていうか、
もうね、そうだね、命かけてやらなきゃあれできないですわ。
うん、
でね、その、まあ、実況中継をですね、なんと YouTube で無料で見れると、
うん、あ、すごいですね。
今日は第何日目とか、
いやー、本当にすごい時代になりましたね。
それがね、
本当に本当にリアルなドキュメントですよね。
でびっくりしたのが、うん、映像の綺麗なこと。
ああ、本当に
ちっちゃなね、GoPro っていう、僕持ってるわけじゃないんだけど、うん、本当に片手でも軽く手で握れるようなカメラなんですけど、
そんな小さなカメラ、
これでね、あの映像撮れて揺れないんですよ。
揺れない。船の上、
普通カメラと船って一緒に揺れるじゃないですか、
うん、はい、
揺れないんですね、映像が。
すごい、なんかね、見てるだけでね、こっちも酔っちゃいますよね。
それがないわけですよ、
うん、
でね、ほぼ毎日、まあほぼ毎日見てますね、この1ヶ月。あ、
毎日、
はい、
本当にマイブームになってるんですね。
そうでね、この大自然のこの大迫力と、
うん、
この辛坊さんの頑張りと、
うん、
どうしようもなさ、
うん、
これが素晴らしいんですよ。
素晴らしいですね。
あ、今日もたまたま生きてるなって、
うん、
そんな感じがひしひしこう伝わってくるんですね。
うん、
うん、だからね、長引くこのコロナ禍で、
はい、
こうね、もんもんとされてる方はですね、
うんうん、
ぜひこの公開日誌とですね、
うん、
このゲームでですね、
はい、
二度とやってこない今をまあ楽しんでいただくと。
あ、本当ですね。
今だけなんだっていうのは多分わかると思います、
うんうんうん、今この瞬間だけ。
そう、はい、
はい、
でぜひね、まあ、特に男性の方は好きだと思いますよ。
ああ、そうですよね、大冒険ですもんね、男性の大好きな。
そうでね、もう専門用語バシバシ出てくるから、
うん、
それ調べるんですよ、ネットで。
ああ、すごい。
でだんだんこうヨット乗れるような感じになってくる。
うん、
そんなね、
何ですか、ほら、オッカサーファーみたいな。
そうそうそう、1ノット何キロとかね。うん、これね、そうそう、あ、そっか、ウィンドベンって言うんですよ。
うんうん、
でウィンドベンって何じゃろうかって調べたりね。
ウィンドベン、
そう、いろいろなんか知識だけはもうヨットマンになれるんで、
はい。まあ、でも楽しそうですね。
そうなんですよ。まあね、僕らね、今から、ヨット買って、ってなかなか行かないので、うん、夢を追いたいなっていう方は、まあ、頭の中だけでもね、
そうですね、
太平洋に行ってみたらいかがかなと思います。
うん、はい。
はい。ということで、本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、いつもは自己調でご紹介している皆さんの日記なんですけども、
はい、
今回ちょっと本編の方で、ピックアップさせていただきます。
はい、
陽子さんの日記、二度ない風景、二度とない風景ですね。
はい、
はい、日記を読み返していました。足立さんから以前、川の流れをせき止めていた石が外れて淀んでいた水が透明になっていく感じですと言われましたが、その時は意味がよく分かっていませんでした。でもそのことがずっと頭に残っていて、アキさんから言われた私への囚われ、私という観念こそが石なんだと感じています。すべてそれ自体が主体、山頂へ到着するための一歩ではなく、その一歩がすべてなんだと感じたら涙が出ました、ということでございまして。
はい、いや、うん、もうね、この日記ね、読んだ時なんかもうジーンと来て、なんかうるうるっと聞きました、
ね。うん、そうやね。特に最後の2行なんてね、
うん、
すっきりしてて本当にこう伝わってくるもんがありますよね。はい、
ね、
うん、でね、僕よくこのゲームを登山に例えてお話してるんですけども、
はい、
なぜ登山なのかというと、このまあ山を見たことがないっていう人もいないし、
うん、
まずね、
はい、
何よりシンプルで分かりやすい、
そうですね、
ね、まあこれだっていう山道を見つけたら、あとはただひたすら歩いていく、
うん、シンプルですね、
ね。道を決めるまではああだこうだ考えるかもしれないけども、
うんうん、
いざこれだって道が決まれば、あとは足元を見て淡々と歩くだけ。
そうですね、もうそれしかないです
もんね。ないですもんね、
うん
うん、で山頂に着いたことは山頂の方が教えてくれるわけで、
はい、そうですね、
だってそれ以上行けないんですから
うんうん、うん、
ここでおしまいってわかるよね。まだ歩いていくってどういうことよと、
はい、
うん、空中歩いてんのかとそんなわけはないから、
はい、
まあ、思考なんてほとんどいらないわけですよ。
うんうん。
うん。ただ、思考いらずのゲームだからといって、
うん、
思考が黙ってくれるわけもなく。
そうですね。ほんとうるさいですもんね。
そう、まあ、相変わらずあだこだ言ってくるわけですよ。
うん、
風景が変わらないなら、
うん、
なぜ変わらないのかと考えて、
うん、
ね、話が理解できなければなぜわからないのかと、うん、頭を抱えると。
はい。
だからね、このゲームを最短で進んでいく方っていうのは、
うん、
良い意味でバカなんですよ。
うんうん、いい意味でね。
そう、はい、過去に学んだことはすっかりと忘れていただき、これやってくださいねと、
はい、
言われてそのままやれる人なんですね。
うんうん、本当に素直さと実行力ですよね。
で、子供って飲み込みが早いって言うじゃないですか。
あ、はい。
ね、これってまあ単純な話で、ややこしいことを考えずにただやるからですよ。
そうですね。もうやれたまま、もう素直にやる。
そう、やることだけを考えてるわけであって。うん、
はい。
うん。だから、もう、こう、なんとか砂にぐわっとこうね、雨が染み込んでいくように飲み込んじゃうんですね。
うんうんうん。うん、
で、逆に年を取るってことは、それだけ自我が大きくなって、で頭がね、重たくなっていくってことなんですよ。
そうですね、もうカチンコチンになってますからね。
そう、頭でやろうとする。
うん、
うん、知ってることとか、
うん、
以前経験したこと、
そうですね、過去の記憶を持ち出して考える、
うん、過去にね囚われていくんですよ、
うんうん
うん、だからね早く変わりたいなんて言いながらなかなか過去を手放そうとはしない。
うん、そうですね、
うん、
しぶとい
しぶといしも結局今日は過去の焼き直しですよ。
そうですね、もうその繰り返しですね、
うん、そういうことで日記をねこう書かれた陽子さんだって、
うん、
多分ねここまでわからんわからんでやってきたと思います、
うんうんうん、はい、
うん、ところどころね休憩を取りつつも一本の道を歩いてこられたわけでしょ
う、うんうん
うんうん、そしてもう一年ちょっとかな、
うん、そうですね、
その、
う
ん、この一歩が全てなんだと、
うんうん、
これね実感がないと出てこない言葉なんですよ。
ですよね、もうこれはね
書けないんですよこれ、
うんうん、
これだからね、あ、これはもう本編生かしていただこうと
そう、
うん、そのこのそうこの2行でもう今日、うん、
はい、いいようで決まりましたね。
そうなんで、だってさっきのオープニングで紹介した辛坊さんの、
そうですよね。
ね、ヨット太平洋横断、うん、ね、うん、もしこの今が太平洋横断するための一歩でしかないという気持ちで、
うん、
あそこにいられるのかと、
うんうん、
今は先のための今なんだでやっていけるのかと、
うん。
うん、大したことないんで今これ目的のための一歩だからみたいなんでね、
うんうん、
頭の中の、サンディエゴだったかな、アメリカの港を思い浮かべてやっていけるかって絶対無理だと思うんですよ僕は。今この瞬間どう転覆しないでいこう、はい、おこうか、
うん、そうですね、今しかないですもんね、本当
に、うん、この舵をどう風に合わせて切ろうかとか、
うんうんうん、
もうそんなことしか考えてないはずなんです。
そうですよね。
ああ、まあ、
今目の前のことで精一杯ですもん。
もうご本人しか分からないことなんですけどね。
うん。
うん、まあ、この世界ってこの一歩しかない。うん。
はい。
ですから実際は参道もないし、
うん、
山頂もないんですね。うん。ですから、あくまで登山は方便です。
そうですね。はい。うん、ただの方便であってね。
だって、はい、もし山頂なんてものがあるとしたらですよ。
うん、
それこそ山頂しかないわけじゃないですか。
うんうん。
山頂しかない山なんて、ただの平地じゃないですか、それじゃ。
そうですね。
ねえ。で、そんなことを承知の上でこの方便を使い続けているのは、うんうん、山なんて存在しなかったってことが実感できるのは、
うん、
山頂に着いた時だからなんですよ。
もう本当その通りですね。
そうだからね、方便、この方便ってもうずっと続けていけるんですよね。
うんうん、うん、
方便なんで。
はい。
うん、だからね、今しかないとか私は存在しないなんてこんな話1万回聞いたところで風景はピクリとも変わらないですよ。
うん、変わらない変わらない
分かったつもりになるだけですから
うん、うんうん、
結局さらに頭が重たくなっただけの話なんですね。
うん、
うん、だからね、今この一歩が全て、
はい、
ね、このもう二元世界のこの過去現在未来というトリックを見破っていただいてですね、
うん、
リアルな世界で生きていくには結局足元を見て淡々と歩いていくしかない、
はい、
という話でございました。さて、続きましては今週の自己調のコーナーです。
このコーナーでは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私たちさんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、僕本編で陽子さんの日記ご紹介しましたので、こちらでは秋さんの方ご紹介お願いいたします。
はい、はい、私はビドロさんの日記をご紹介いたします。
はい、
タイトルはスローな日常。 最近のマイブームが日常でスローな感じであることです。自分は緊張して急いだり思考に巻き込まれて感情がワッとなったりすることがよくありましたが、スローな感じでいるとあまり巻き込まれません。ただそれだけなのですが、いろんな動作をゆっくりするとくつろぎますというようなね、
はい、
シンプルな日記だったんですけど、うん、でもこれいいですよね。
まあそうですね、まあスローな動きって、これはまあなんでやるかというと、まあ昔から禅でもそうですよね、ゆっくり歩けとか、もうとりあえず 倍ぐらい時間かけてやれとかね、
そうですね、普段通りの、ね、速度でね、パッパパッパ動いてるとどうしても思考がね、優位になっちゃって、今この瞬間っていうのを見逃してしまうんですよね、
もう言うたらいつもの調子で動いてるだけであって、その意識的にやってるわけじゃないんですよ。体はもういつもの動きを勝手にやってるだけですからね、それを、まあ、スローにするということで、その意識を動きにこう向けるということですね。
そうですね、だからこう、ね、ただ見るっていうことがね、自然にできるようになるんですよね。意識がね、思考から今この瞬間に向かってね、
その時の感覚に思考から離れるということですよね。
そうですね、なのでね、同じ日常生活でもね、いつもと全然違う風景が見えてくるんですよね。
そうです、
ただそのままの今に落ち着けるようになってきますので、ぜひ皆さんもね、このスローな日常をね、毎分
あなたスローと言いながらめっちゃ早口になってるね。
あらら
スローでいいかな。
そうですよね、
という僕もめちゃくちゃ早口なんやけど、わざとゆっくりと話す
一国道みたいでしたね、
僕はできないですよ、でもね、そうやってるだけでちょっといつもと違う調子になるんですね。
そうですね、やっぱり本当ね、ビドルさんが書いてくださったように、心も落ち着いてきますよね。
そういうこと、
ね、
本当にそうですよ、だから1分ぐらいのことで全然変わってくるので、1日何回かね、例えば何か飲むときにスローで行くとか決めて、ゆっくり飲んでもらったら、またその味も全然違う、まあ味の NN ってそういうことですけども。
そうですね、まあ何でもね、ゆっくりやってみるといいですよね。
はい、ありがとうございます。
はい、
今週のしがんで真っ赤、サマーディーに気をつけろです。
はい、サマーディー、三昧ですか。
そうですね、久しぶりに、久々に百会全開&宇宙遊泳でした。気持ちよかったです。瞑想楽しい。これね、昨日朝の瞑想会の後に書かれたマチさんのタイムライン、ね、えもうそのままですけどね、気持ちよかった。あのね、宇宙遊泳って表現するもうぴったりなんだけども、このね、自我の重力から解き放たれて、この宇宙に溶け出していく、そんな感じ。だから地球に立ってるのも地球の重力があるからじゃないですか、溶け放たれたらもう僕らはもう立ってられない、宇宙に一体化しちゃうわけですよね。
そうですよね、もうとんでもない軽さですもんね。
そう、この気持ちよさたるや、もう代替品がない、
そうですね、
ですからね、思い通りの現実を手に入れた時のドラマの中の幸福感とはまたちょっと違う感覚なんですよ。
いや、これはもう全然違いますよ。
そうなんですよ、
うん、
二元世界では体験できない何とも言えない気持ちよさ、体が溶けてトロトロに溶けていくような、
はい、
といってもですね、特別な体験ではなくて、 誰もが毎日のように実は感じているものなんですよ。
そうですね、瞬間的にねあるんですよね。
わかりやすいのはね、
うん、
眠りに入っていくときに感じる安らぎ。
ああ、そうですね。
そう、でもね、ああ気持ちええわーのわーの時には
、うん、
もうほとんど寝かけているので。
そうですね、もう意識がねもうないですもんね。
そう、実感っていうのはもうほんの一瞬ですよね。
うんうん、
うん、あの感じがこの瞑想中ずっと深まっていく、それがサマディと呼ばれるような状態なんですね。
はい
はい、三昧ですよね、いわゆる、
うんうん
うん、といってもこうシャバで生きている我々がですよ、
うん、
漏れなく瞑想するとあんな感じになってしまうと逆に生活の方が困るんですよ。
そうですね、
うん、
はい、
だって自我が戻ってきた時のギャップが半端ないじゃないですか。
そうですね、もうね、ほんとね、シャバでね生活、うん、する上ではね、どっか無人島でね一人きりだったらね問題ないと思うんです
けど、だからよく仙人とか言うけど、
うん、
山奥でさ山小屋で一人で生活するんやったらもう三昧でいいんじゃないですか。
はい、そうそうそう、何の問題もないですよ ね。
もう私の人生いらないわけですよ、
うんうん、
ね、誰も訪ねてこないし。
はい、
うん、でもそうはいかないじゃないですか、僕ら。
そうはいかないですこの、ね、人間業界のね生きていく上では。
そうなんだからね、まあこれも例の脳の循環作用ってやつですね、
はい、
マチさんも書いていらっしゃるけども、
うん、
もう1日30分とか1時間程度の瞑想をやってる方だとこうたまにこう入っていくんですね。
うんうん
うん、だからちょうどええ感じじゃないですか。
そうですね、
うん、はい、ちょっと昼休みやからちょっと10分やろうであんな気持ちになったらもう昼から働くの嫌になりますよ。
もうね、無理無理。
そうそうそう、
うん、
でね、今日のお題のサマディに気をつけろ、
はい、
これはね、あの感覚が悟りだと勘違いしてしまうからなんですよ、
うん、そのね、危険はありますね。
そう、常にあるんでね。でね、もう思考があの瞑想のたびにあの安らぎを欲しがってしまう。
うんうん、
でもね、実際はサマディも不安や怒りも、
うん、
現象という意味では全く差がないんですよ。
そうですね、
うん、でサマディが上、不安は下ってわけじゃないんですね。
ね、全てね、ただの現象なんだよね。
そう、今この瞬間なんでね、
はい、
それを明らかにするのが自己超越なのに、
うん、
特定の良い現象を欲しがるわけですから、
はい、
これ本末転倒なんですよ。
そうですね、またこれが迷いのね、
そうなん、
元になってしまいます
ね。二元世界に入っていかなきゃいけないと、
はい、
うん、ですからたまにこう瞑想でやってくる至福感も、
うんうん、
まあ、それはその時のそれとして、
はい、
さらっと忘れてしまいましょう。
そうですね、瞬間瞬間でね。
そうで、消えていく現象をどんどん流せるようになってくると、もうね、本当にちょっと百会を意識しただけで、その時にこう適した安らぎ、
うんうん、あ、うまいこと言いますね、
うん、
あ、はい、その時に適した安らぎね、ま
あ、そう、はい、リラックスであったりとか、うんうん、ゆったりした、なんか気持ちになったりとか、うん、そういう風な感じになるので、
うん、
うん、とりあえずもう終わったことを忘れると。
そうですね、もうね、何にも執着せずどんどんどんどん手放してい
きましょう。はい、本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は長ラジの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。